もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
毎日が辛くてですね、自分がわからないんですね、自分が怖くなるんです時々。
はい、
私今タクシー乗務員をしているんですけども、
はい、
お客の言葉に対してですね、言っちゃいけないことを平気で言っちゃったりですね、会社に苦情が入ったりすることもあるんですけども、
はい、
同僚か友人に話すとそういうことは抑えた方がいいんじゃないかとかよく言われるんですけど、自分でもそれは分かっているんですけど、なんか言っちゃうんですね。なんか人と接したくなくてですね、タクシー業務をしてて矛盾しているんですけども、はい、毎日が辛くてですね。
はい、失礼ですけど今おいくつですか。
先月で61になりました。
61歳。ご家庭はありますか。
一人です。
結婚の経験は。
はありません。
お付き合いしてる彼女とかは。
はいません。
いない。
はい。
じゃあ今お一人で暮らされてるわけですね。
はい。
ご両親は。
母親が十何年か前に亡くなりまして、父親が2年前に亡くなりました。
ご兄弟は。
兄は4人いるんですけど、
はい、
十数年前に母親が亡くなるちょっと前にお金の面で悪いことをしまして、
はい、あなたが。
はい、はい、で兄弟の縁を切られまして、それきりですね。
じゃあ、まあ、言い方悪いですけど天涯孤独という感じですかね今。
はい、そうですね。まあ、本音で話できる友人は一人いることはいるんですけども、まあ、毎日の仕事でストレスが溜まってるんじゃないか、鬱憤が溜まってるんじゃないかって言われるんですけど、その通りなんじゃないかなとは思うんですけど、なんか毎日が辛くて、同僚といろいろ話をしたり笑ったりはするんですけど、
はい、
その笑いの中でもなんか自分が本当の笑いっていうか笑えないんですね。
タクシー乗務員のお仕事はどれぐらいされてるんですか。
13、4年
やってる、
はい、それまでお抱え運転手の方をしてました。
あ、やっぱり車を運転されてた
ですね。はい。
何か客に言っちゃいけないことを言ってのは、例えばどういうことですか。
右へ曲がれ、左曲がれ、止まれっていうのをですね、急に言われることがあるんですね。それをもう少しお客様、ちょっと早めに言っていただけますかっていうと、その言葉に対して、なんかお客がなんか腹が立ったような言い方されるんですね。他にもいろいろありますけども、止めちゃいけないようなところ、まあ、お客さんが言うには、勝手なことを言いますけど、止めちゃいけないところ、まあ、そこに止めてくれ、まあ、ちょっとここは止められないんでって言ったら、はい、いいから止めろ。まあ、そういう言い方ですよね、お客さんにしてはですね。
まあね、お客さんとは言ってもいろんなお客さんがいまして、
そうですね、
よくそういうことをその運転手さんとかね、お店の人に言うよなっていう人もいますので。
そうですね、そういうことも仕事が終わってから同僚と話をしたりすることはあるんですけど、
はい、
まあ、それは他の人の話を聞くと、まあ、そういうこともあるよなって、ぐっとこらえてるらしいんですけど、私の場合どうしてもそれが抑えられなくて、言葉、一言二言三言返しちゃうんですね、
はい、
そうすると、まあ、売り言葉に買い言葉じゃないですけど、ちょっとトラブルになりかけるようなこともありまして。
だってそれは人間ですもん。
そんで会社の方に苦情が入ったりするんですね、
はい、
まあ、頭に来ることがあってもぐっとこらえてくれ、そういうことは言われるんですけど、それが腑に落ちなくてですね、毎日が辛いんですね。
じゃあこのタクシー運転手辞めようっていう気持ちはないんですか。
もう今もいやいやしてるような感じなんですけど、
はい、
もう年も年なんで他に仕事がないもんですから、やってるようなもんなんですけど、朝目が覚めると今日も生きてる、もうそれが辛いんですね。こういうふうになりかけたのも何ですかね、母親が亡くなってからだと思うんですけども、
はい、
甘やかされて育ってきたって、それも分かって、自分では分かっているんですけど、
はい、
なんかもう母親が亡くなってからもう死んでもいいかなみたいな簡単な気持ちでいて、
はい、
なんか断るたびになんか死んじゃおうかななんて簡単に思う、考えたんですね。
でもそれはね、
はい、
あなたの最愛のお母さんが望むあなたの人生ではないですよね、
うん、
あなたを産んだお母さんの気持ちになってみれば、死んでもらっちゃやっぱ困ると思うんですよ。
あ、そうなんだと思いますけど、
はいはい、ですのでそうじゃない方向の話をしたいと思うんですけども、
はい、
例えばもうどうせこの年齢だからっておっしゃいますけど、今から別の仕事ってのはそんなに難しいですか。
黙ってやる仕事がないかなというような感じではいるんですけど、
ええ、
その仕事はやりたいんです、やりたいんですけど、はい、お客さんを乗せてどうのこうのっていうのがちょっと難しいかなと。
もう十分やりきられたんじゃないですか、長い間。
そうなんだと思います、
失礼なんですけど、貯蓄はありますか？
貯蓄はないです。
全然ない？
ないですね。十何年か前にあのお金でお人よしなもんですから、人に騙されて何百万もの借金を作って自己破産してみたりですね。
あ、
それでのそれがたたって母親が悩んで病気になって亡くなっちゃったようなもんですから、それであの兄弟の縁を切られたようなもんなんですね。
今タクシーの運転手さんの平均給与ってどれぐらいなんでしょう？
稼ぐ人は稼ぐんですけど、自分の場合はもう20万そこそこだと思うんですけどね。
20万そこそこですか？
はい。でまだ年金もらうには何年かありますし、
はい、
未だにこの年になって自分が本当は何がしたいのかっていうのも分からないんです。はい、なんかもう自分の気持ちがどういうふうに気持ちを持ってどういうふうに生きていったらいいのかっていうのが分からないんですね。
これね、短い時間の中で話してどこまでアドバイスできるか分かりませんけども、
はい、
何か一つでも前を向く材料が見つかるといいですね。
そうですね、はい、なんか欲しいです。
では、今日の回答者の先生紹介いたします。弁護士の塩野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
先ほどからあなたがおっしゃってることですごく気になったのがね、
はい、
黙ってやる仕事がないかということで考えていると、
はい、
それってなんかこう逆効果というかね、はい、むしろなんかあなた自身がどんどんその体に閉じこもっていっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
今ねおそらくその仕事の上では運転手と客というそういう人間関係しかなくて、
はい、
そういう人間関係がもう固定化されていると。お客さんが乗ってくると運転手として対応する、
はい、
でお客さんを降ろしてまた次のお客さん乗ってくるとまた運転手として対応する、
はい、
あなたはいつも常に運転手として対応しなければいけないというような状態になってる、
はい、
そういう中でコミュニケーションの取り方に行き詰まってるわけですよね。
そうですね、はい、うん、
コミュニケーションの取り方に行き詰まったからといってコミュニケーションを取らないような環境に自分を持ってってしまうというのは、
はい、
私はこれ逆効果だと思うんですよね。むしろ多様な人間関係、多様なコミュニケーションを取るような環境に自分を持ってった方がいいと思うんですよ。つまり運転手と客という人間関係じゃなくて、もっと別の人間関係でコミュニケーションを取るようなそういう場をね持つことによって、はい、なんていうのかな、あなたのコミュニケーションの取り方にこう幅ができてくるというのかな。お仕事以外での人間関係っていうのはそんなに悩んではいないんですか？
そうですね、あまり外には出ませんので、うん、家に帰ってもですね、
うん、
人の間違ったことっていうのが許せない立ちっていうか人間っていうか気持ちっていうかなんかそういうのがあって、
うん、
間違ったことをする人を見るとなんかイラッとしたりすることがあるんですね。
だからそれはね、あなたがいつもね運転手の立場でいるからですよ。
は
あ、あなたはずっと運転手なんだからいろんなお客さんを見てきてるかもしれないけれども、
はい、
お客さんはねその時その時で違う人が乗ってくるわけですから、
はい、
要はお客さんがこう入ってくると運転手としての立場で見ちゃうわけでしょ。
そうですね、はい、
うん、だからそういうのがずっと四六時中ね毎日毎日がそういう立場でのね人の接し方っていうことになるとこれはねやっぱり疲れてきてしまいますよ。これはタクシーの運転手じゃなくてもそうだと思います。例えば学校の先生だったら学校の先生としていつも子どもたちに接している、それはそれでいいんでしょうけれども、そればっかりだとやっぱりね精神的にやっぱり偏りが出てきちゃうんだと思うんですよね。
はい、
どんな仕事でも多分そうだと思うんですよ。
なんか生き抜きのってのがそれがわからないんですね。
まずそのもうちょっとこう多様な人間関係を作ってその中でね、はい、もう少しこう楽にね会話ができるような状態を作ってやるとあなたの人間関係の上での緊張感っていうのは少しずつほぐれてくるんじゃないかなとは思うんですよね。仕事以外で何かやってることってないんですか？
特にないです。
うん、何かねその仕事とは別のことを始めてみませんかね。
ああ、 趣味とかなんかということですかね。
そんなにお金のかかんないものでもいいと思うんですよ。
はい、
運転手と客というそういう人間関係からちょっとこう離れて、
はい、
普通にあの自分の好きなことについて話ができるようなね、そういう環境を見つけた方がいいと思うんですよね。例えば何かこう楽器を始めてみるとかね。楽器はまあ一人でもできることですよ。だけどその楽器を始めて何かこうやることによって、その楽器を通して何かこう別の人間関係がね構築できることもあるわけですよね。
はい、
同じ趣味を持った人同士でつながったり、
はい、
あるいは楽器をまあどっかで演奏した時にそこで演奏する側とそれを聴く人というような人間関係ができたり、いろいろそこから人間関係のこうスタイルっていうのはどんどん広がっていくと思うんですよね。
はい、
で楽器の練習自体は一人でできますから。
ああ、うん、はい、
それこそね何だっていいわけですよ。そんなお金のかかるような楽器をやらなくてもね、
はい、
まあギターでもいいし、
はい、
笛でもいいし、空いてる時間にねタクシーの中で独学でギターを弾くなり笛吹くなり、はい、なんなりして少しずつね上達していって、で今度はそういうのがある程度できるようになってくると、そういう人のコミュニティを見つけて一緒にそういうものを楽しむようにしていくと、
はい、
そういうなんかツールがあることによってその人間関係って結構広がっていくと思うんですよね。
人間関係ですか、
うん、
難しいかな。
まず何かやってみた方がいいと思いますよ。
はい、そうですね。
お金がかかんなくてしかも一人でもできることで、でもみんなでもできること、
はい、
お客さんと運転手という、うん、そういう人間関係に固定されないように、あなたの生活がね、
それ
に固定されずにもう少しこう別の人間関係ができるような状態にしていくことによって、あなたが運転手してる時も肩の力が抜けてくると思うし、それ以外の時間でもまあ、なかなか生きがいっていうところまでいかないかもしれないですけれども、
うん、難しいですね。他
の楽しみができると思いますんで、まあ難しいというふうにおっしゃらずに何か始めてみましょうよ。
そうですね、
うん、何でもいいですよ。
まあ、今楽器と塩根谷先生おっしゃったのは、まあ、あくまでもその例えであって、
はい、
楽器をやってくださいということではないと思うんですよ。
そうです。
ただその選択肢がたくさんまだありますよという、
はい、
多分今思い詰めてらっしゃって、まあ思い切ってそれならそんな風に毎日思われてるんだったら、タクシーの運転手の仕事一度やめてみるっていうのが手だと思いますけどね。それも選択肢の
一つ。はい、友人も、まあ、ちょっと車から離れた方がいいんじゃないかとは言われるんですけど、
はい、
なかなか。
いやいや、もし本当にその毎日嫌だと思われるなら、
そうですね、
一度また戻られてもいいんですよ。
はいはい、
やっぱりタクシーの運転手向いてたってことになるかもしれません。いずれにしましてもそんなに毎日嫌なんであれば、一度やめてみるというのも手ですよ。それも選択肢です。
そうですね、
いろんな可能性がまだご自分にあるんだということをまず今日、選択肢たくさんありますよ。でもその選択肢何か選ぶことによって人間関係も変わってくるんじゃないですかということをおっしゃったと思うんです。
はい、
ですからまだまだ俺これからバラ色ぐらいの気持ちで今日選択肢いろいろ考えてみてくださいよ。
選択肢ですね、はい、わかりました。
はい、
ちょっと頑張ってみます。
はい、よろしいですか。
どうもすいません、ありがとうございました。
失礼します。
はい、すいません、失礼します。